ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。はい、こんにちは、キベでございます。
こんにちは、ワンダです。
ワンダさん、なんか鼻声
ちょっと風邪っぽいですねちょっと昨日ですね、5キロマラソンを走ってきたんですが、雨降ってたからそれかな。
あれなんですか、濡れながら走ってたっちゃうんですか。
走ってる間は雨降ってなかったんだけど、
うん、
待ってる時に雨降ってましたね。
あ、
それですね、きっと。
11月なりましたけど、
はい、
あれなんですか、寒いんですか、そっち
は。15度ぐらいかな。
ああ、まあでも。
まあまあ寒いですね。
そうですね。
うん、そちらはどうですか、寒いですか。
おお、寒なりましたよ。
おお、今年ね、夏あんなに暑かったけど。
そうそう、急にね、急に冷えて。
あらまあ。
うん。
キベさん、風邪ひかない人だよね、そういえば。
僕は風邪をひかないですね。
え、何、どういう秘訣で風邪をひかないの。
それは風邪をひいたことを、認めないからですね。
あ、そうなの。
そうですね。
面白いね。
そうですね。自分で風邪をひいたと思ってないんで大丈夫ですね。
それ、すごいね。そっか。まあ、今回ね、キベさんからちょっとお知らせがあるということで。
ああ、お知らせ、お知らせ。
はい。
バレラジのツイッターのアカウントでですね、ちょっとアンケートを取りまして。
はい。
もし、バレラジビール部のグラスを作ったら、てんてんてん、っていう形で、こう、意見をもらったわけですよ。というのもですね、ほら、これ何回ですか？これ第何回？何回？
今回ね、46回。
ほら、もうすぐね、ほら、50回っていう切りのいい数字が待ってるわけですよ。その50回記念にですね、グラスでも作ったらいいんじゃないのかなって思ったわけです。
おー、素晴らしいですね。
そうなんです。
アンケートを募集したときに、うん、その、うん、ビールソムリエキベ監修ですからって書いてあった。
あ、そうそうそう、うん。ちゃんとね、ほら、グラスのね、ほら、形は、うん、あ、もうこれがいいなと思って選んだやつ。
おお、そういうのもちゃんと考慮されてのグラスなんだね。
あ、そうそうそうそう。
おお、素晴らしいですね。ね、まあちょっとね、細かいお知らせは、また、うん、
うん
うね、近々ということで、そうですね。まああとちょっと T シャツの方も、プロジェクトとして作りたいねと言っていたので、
T シャツ、
うん、それもね、同じくらいにお知らせできたらいいなと思います。
はい。
はい。あとは最近どうですか、キベさん。
うん、どういうことですか。
最近どんな感じ、
最近どんな感じ？生活。
生活？
急に話広なりません。
なんかあった。
生活ね。
うん。
寒いですよね。
そうだよね。うん。
うん、まあ、外で飲むビールはとても美味しくなるし。
おー。どんなビールを飲むの？寒い時は。キベさんは、例えば。
ああ、寒い時はあれですよ、うん。ちょっと色の濃いビールを僕は飲みたいですね。
おー、黒ビールとか？
黒とか、ブラウンとか。
うん。
ちょっと赤いやつ。
いいねー。
そうですね。
なんかね、やっぱりちょっとビールじゃなくて他のお酒に走る。人もいるけどね。
それはいいでしょ。
まあね。そうだね。日本酒とか美味しくなる季節だしね。
ああ、そうね、そうね、そうです。
うん。名前に比べるとね、バレラジ日本酒部の投稿が多くなってきてるから。
ああ、ね。日本酒ね、
うん。ね。まあそんな感じで。
はいはい。
うん。まあじゃあ、キベさん元気ということで。
あ、そうです。元気です。
よかった。それが一番いいです。
皆さんもね、風邪には十分注意していただいて。
はい、じゃあ今日は本編ではキベさんは
またも
ビールの紹介かな、
うん、紹介を、
じゃあ、はい、よろしくお願いします。
はーい。世界のビール
パチパチパチ。
はい。このコーナーではたかが一杯されど一杯ということで、私キベが世界の様々なビールを紹介し、ビール好きな人にもそうじゃない人にも新たな一杯との出会いを提供し、ちょっとでもビールを好きになってもらえたらなというふうに考えております。
パチパチパチ。
はい。ということでですね、ビールってね、言うと日本の皆さん、ほらよく私も言いますけども、思いつくのがですね、黄金色のいわゆるビールのタイプで言うとラガーのピルスナーっていうのはね、
うん、
よく思い浮かべるわけなんですよ。
はい。
で、ピルスナーって何なんだよってね、ほら、思う人いるじゃないですか。
うん。
ピルスナーって何ですか？
喉越しすっきりの。
そうそう。 黄金色のあの飲み物ね。
うん。
そう。で、このピルスナーって何ですかっていうとですね、これはピルゼン地方発祥のビールのことなんですよね。
へぇー、ピルゼン地方。
ピルゼン、チェコです。
へぇー、あ、そうなの？
チェコの、まあ、プルゼニっても言ったりともしますけど、まあ、ちょっと今回ピルゼンで統一しますね。ピルゼン地方。こちらが起源になるのがピルスナーです。
あ、そうなんだ。
で、その元祖、ピルスナーの元祖は、
うん、
今回ご紹介するピルスナーウルケル。
ほう。
これね、今その世界にね、ビールってすんげえもう数えられないぐらい種類あるんですけど。
ある。
その 80% は今ピルスナーって言われてるんですよ。
あー、そうなんだ。
で、日本のビールもね、まあ基本的にはピルスナー。スーパードライであったり、
うん、
一番搾りであったり、プレモルであったり。
うん。
あれでもピルスナーです。
ほー。
そのピルスナーの起源にして、そして原点にして、
うん。
そして王様にして頂点。これがピルスナーウルケルです。
そうなんだね。
そうなんです。私今ピルスナーウルケル隣にあります。
へー、え、瓶とかさ、うん、そういうのってどういう色なん？
ピルスナウルケル自体はですね、まあ、チェコとかに行くと、缶でも売ってたりするんですけど、
うん。
まあ、日本で多分比較的手に入りやすいのは瓶、小瓶ですね、330の、はい。
うん。
で、色、瓶の色は茶色？ビル瓶、ザ・ビル瓶って感じの色です。
あ、そうなんだ。
うん。で、デザインとしては結構こう、すごくこう、1800年代を彷彿とさせるデザイン。
どういうこと？
この白地というか、まあ、クリームがかった白地の四角いこうラベルにですね、緑の文字でピルスナウルケルと書いてます。
ほう、かわいい感じだね。
そうそう。で、赤いこの王冠の模様が真ん中、うん、上部にポンって置いて、押してあって、
うん。
で、そのラベルの下側には、ブルワード・イン・ピルゼン・チェコ。
おー。
で、オリジナル・ピルスナーって書いてます。
へぇー、すごいね。
起源です、起源。
へぇー、あ、そうなんだ、知らなかった、ドイツかなって思ってた。
そうそう。
うん。でも、まあ、そういえばドイツってさ、なんか、うん、どっしりタイプのビールが多いんだよね、今まで聞いた。
そうそう。
そうなんだ。うん。
そうなんです。ちょっと、開けていいですか？
どうぞ、お願いします。
はい、行きまーす。
はーい。
ね、色ですよ、うん、色。
何色？
コガネルルさんのビールの、いわゆる日本のビール、黄色の透き通ったコガネ色。
そうなの。泡はどう？
泡もこう豊かですよ。すごくこうきめ細やかな穴が、泡がこう、お、来た来た。全部入れた。よし。
素晴らしい。
うん。じゃあちょっと いただきますね、一杯ね。
どうぞ。
うん。ああ、うまい。
そう、そう、うまい。
ああ、うまい。
うまいっていうのはさ、ビリビリしてうまいなのかさ、それとも味が濃厚でうまいのかさ、どっち？うん。
ね、どっちでもないです。すっきりしてて、
うん。
すんげえ繊細な味がするんですよ。
へえ。キベさんがよく言うさ、その、
うん、
フルーティーな匂いとかはない？
フルーティー、うん。ピルスナーで、あんまりそのフルーティーフルーティーはしてないんですよ。
ああ。
その、まあ、どちらかというとホップ、ちょっとホップが強めではあるんですけど、
うん。
で、結構そのスッキリして、喉越しの苦味っていうのも結構バランスがあって、
あ、そうなんだ、ね。
すごくなんていうか、整った味ですっていうかね。
ああ。
すごくまとまって、高いところでまとまってるイメージです。
あ、アルコール度数は何パーセント？
ウルケルはあれじゃないですか、ウルケルは 4.4。
あ、本当に、うん、そうなんだ。あ、ちょっと低めだね、いつも飲んでるビール。うん、
まあまあ、一般的なビールって感じの、そうなんでございます。
そうだね。
昔、時は1800年代のヨーロッパ。
ほう。
昔のヨーロッパっていうのは安全面の観点からですね、
うん、
水よりも、ビールをですね、
うん、
今の水のようにですね、ガブガブ飲んでたわけですよ。
ああ、うん。
そうそうそう。雑菌とかね、その、対策でございますよ。
うん。
で、昔のビールといえばですね、ヨーロッパは、上面発酵のビール、いわゆるエールタイプですね。
うん。
エールであったり、はたまた、なんだろうな、まあ、いろいろ、スタウトもそうかな。ファイゼとかもそうか。上面発酵のね、この色がついてる濃い色のビールっていうのは基本的には楽しまれてたわけなんですよ。これが主流であって、当時のそのチェコ、ボヘミアですね、当時は。の都市であるピルゼン。ここでももちろん上面発酵のビールは飲まれてました。
ほう。
うん、た ただですよ、ただビルゼンではですね、とてもこの上面発酵のビールの質が良くなくてですね、
へ
ー、町の皆さんはすごくこう、なんでこんなまずいんだと。
かわいそう。
簡単に言うとそんな感じだったんですよ。
へ
ー、なんかある町では、そのビルゼンのある町では、あれですよ、その36樽ビールのね、36個の樽が捨てられるぐらい、
そんなダメだったの？
品質が全然安定しなくて、もう、生水も飲めるかと。
それってなんだろうね、方法論があんまり確立されてなかったからかな、それとも管理が良くなかったのかね、不思議だね。
そうそう。
大ない。
でね、その、そこでなんですよね、そう、市民の皆様がですね、やってられるかと。みんなで美味しいビールを作るんだと。醸造所を建てるわけなんですよ。市民醸造所。
ああ、私もそう思う。私ももしそこの住人だったら同じこと考える。
うん、そう、みんなで頑張ろうと。で、ただですよ、頑張ろうと言ってるんですね。素人が何に集まっても素人なんですよ。
あ、そうなんだね。うん。
そうそう。当時、その、ドイツでは、もうすでにビールの技術っていうのは確立されてて、
うん、
毎年、10月にオクトーバーフェストとかっていうのがいろいろ、そのビールのお祭りもであるぐらいその根付いてる文化だったんで、
うんうん、
ドイツからですね、醸造技師であるヨーゼフ・グロールっていう人を招聘するわけなんですよ。
あー、そうなんだ。
そうなんです。
へぇー。
この人、これ注目です。これあれ、テスト出るんで、ヨーゼフ・グロールね。
はい、了解しました。
そう。でですよ、この人は、まあ、来るんですけど、で、ドイツって当時ね、加盟発酵のビールは基本的に主流なんで、
うん。
いや、黒ビール作るぞ、ぐらいの気持ちで来たわけなんですよ、チェコに。
はぁ。
うん。で、ほんならですよ。ほんなら、ピルゼンではですね、
うん。
なんとですね、ヨーロッパで珍しくですね、軟水なんですよね、あそこ。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。
あれ、ヨーロッパのやつって言ったら、なんか、
ね。
香水なイメージがあるけど。
そう、香水のイメージがあるんですよ。
うん。
で、そこなんですよね。そこで、うん、ちょうどですね、軟水と相性のいいですね。
うん。
加盟発酵のビール、加盟発酵の工法を、この、グロールさんがですね、
うん。
試行錯誤で作っていくわけなんですね。
あ、そうなんだ。あ、そうだよね。だってさ、今までそれこそ香水で作ってたビールをさ、うん、軟水って、え、どうなんだろうね。難しかったんだろうね、きっと。
多分難しかったと思うんですよ、
うん、
で、あとピルゼンにはですね、すごくいい品質のいいホップがあるんです。
おお、ホップというとあれだよね、麦だよね。
麦、いや違うです、ホップ、マリハナってやつですね。
あ、
丸い苦味の元ですよね、ビール。
うんうんうん。
そうで、まあそうやって、そういうものがあったのっていうのと、うん、あと、まあ当時ですね、爆豪を乾燥させる技術っていうのがどんどんどんどん向上していってたわけなんですよね。
うんうんうん。
で、っていうこともあってですね、このグロールさんが来てから4年、4年の年月を経てですね、ピルスナウルケルが出来上がったわけなんですよ。
へぇ、4年かかったんだ。
そう、4年かかった。
はぁ、大変だったろうね。
そう、大変だったと思うんですよ。
うん。
で、当時なんですけど、
うん、
このピルスナウルケル、この色、
うん、
綺麗な黄金色、透き通った、黄金色をしますけども、
うん、
基本的にビールってペールエールとかバイゼンとかスタウトみたいな感じで、
うん、
色がついてて向こう側がこう見通せるようなものではなかったんですよね。
え、どういうこと？
その色がついてて、
うん、もう本当に色が濃いってこと？
あ、そうそう、黒ビールの黒とか。
ああ、そうなんだ。
そういうものが基本的にビールであるというふうな認識だ中、この透き通った黄金色を持つこのピルスナウルケルができた時には、
うん、
当時の人たちはとても驚いたみたいです。
そらそうだよね、価値観が変わるもんね。
これは綺麗だわと。
うん。
で、もう一つピルゼンにはですね、
うん、
ガラスがですね、ピルゼンのね、このピルスナーのこのグラスすごく特徴的でして、この、
うん、
なんていうんですかね、樽の形をそのままちっちゃくしたみたいな感じのこと、丸い寸胴みたいな形のジョッキをしてるんですよ。そういうのもあってですね、その当時は、うん、ヨーロッパでは、コップというと陶器が基本的に多かったんですけど、
うん、
これだけ綺麗なこの黄金色を見るためには、やはりガラスの方がいいわけですよね。
ああ、そうなんだね。
そう。っていうのも、楽しみながらですね、うん、このピルスナウルケル出来上がって一気に、 飲んだ人飲んだ人はこれはうまいと
お
いうふうに言って広がっていくわけです。
そうなんだ。そういうさ濃い味を慣れ親しんだ人でもやっぱり、うん、飲んでみて美味しいくらいだったんだね。
そうなんです。
そうだよね。だってさアルコールパーセンテージだってさだいぶさ低いでしょ、
うん、
今まで飲んでたものに比べると、うん、あーこれ軽くていいなーってみんな思えるぐらいの美味しさだったんだねきっと。
そうなんです。
うんうんうんうん。
この一口飲むとですね、
うん、
とてもこのバランスを取れた味の中にですね、まず最初私個人の感想ですよこれは、
うん、
リンゴの味がするんですよ。
へぇ
アップルジュースみたいな感じなんですよ最初。
ほぉ
と思えば、うん、ホップの苦味がトーンツーンってきてそのしっとりした泡こいつがこういい感じにこうクリーミーさをこうかきたててくるわけですよね。
へぇーそうなんだ。え飲んでてちょっとさなんていうの、うん、軽い感じもする？
ああそうっすよ軽いですよ。
お
ー軽いですけど、まあ、ホップと苦味が、うん、ちょっとねホップの量が普通のピルスナーに比べると、まあ、ちょっと多いんですけど、まあ、そういうのがあってちょっと苦味は効いてますが、まあ、あといってそんな嫌な苦味ではなくて、
うん、
バランスの取れた中に苦味があるという感じで、
うんうんうんうん、
とてもこのなんていうんですかね柔らかい味。
うーん柔らかい感じなんだね。
そうなんです。これがチェコのピルスナーウルケル。
ほうえこれさ見たことないんだけどキベさん、はいはいはい、今回どこで買ってきたの？
これはあの私はあのいつもあのお得意様の梅田大阪は梅田の世界のビール博物館で買ってきました。
おーそうなんだ。普通のさ、うん、なんかスーパーとかさなんかそのビール専門店とかであんまり見ない？
ね、
うん、
外国のものを取り扱うスーパーで割と売ってる。
あ、そうなんだ。じゃあそこまでめちゃくちゃ買いにくいわけではないんだね。
うん、買いにくいわけではないです。あの、うん、日本では、このピルスナーウルケルですけど、アサヒがですね、
うん、
輸入して売ってるんですよ。
あ、じゃあ。
そうです、そうです、
そう
です。
そうだね。
まあ、メジャーっぽいはずなんですよ。
うんうんうん。お値段はどれぐらいだったの？
あ、まあ、300円ちょっとですね、確か。
あでも本当にそれこそいつも買っているビールと同じくらい、
うんまあ ちょっと高いかなぐらい。
ちょっと高い、うんうん、うん、そうなんだ、いいね。
まあただその今回その普通のピルスナーいわゆるピルスナーなんで、
うん、
そのまあ苦手ビールの味がそもそも苦手だっていう人に関してはちょっとおすすめができませんと。
ああそうか。じゃあもう本当に喉越しスッキリの日本のビール好きな人は好きになる可能性はあるけど。
そうですね。
あ、私好きになるかも、そしたら。
これね、いや、売ってないんかな？売ってると思うんですけどね。
へぇ、ちょっと探してみようかな。
すんげぇ有名というか、もう伝統的に由緒正しいピルスナーなんで。
あー、ぜひ飲んでみたい。
そうなんです。
へぇ、そっか。いや、チェコさ、本当に飲むからね、
うん。あ、そうそう。チェコってめちゃくちゃ飲むんですよ、あそこ。
そう。いや本当私チェコの人って すげえなって去年思ったんだよね。会社のイベントでさチェコグループが来たんだけど、うん、
はいはいはい、
いや飲む飲むだよね。
あそこね、そう、うん、世界で一人当たりのビール消費量世界一位なんですよ。
あそうなんだ。
そうそう、ドイツじゃないんですよね、チェコなんですよあそこ。
そうなんだ。なんかいや本当にさ朝さ何時から飲んでたんだあの人たち。7時ぐらいからずーっと飲み始めて夜の3時4時まで飲んでてその次の日普通に仕事してるからね、うん、
さすが
さすがだよね。
さすがです。
うん、チェコの人さなんかすごい顔立ちが整った人も多いんだけどビールの消費量があまりにも多すぎてびっくりしたけど。そうなんだね。
なんか年間消費量は 43.5 リットルらしく
て。それ一人で？
そうそうそう。
すごいな。
これなんと日本の 3.7 倍らしいです。
日本の人も飲むけどね。
3.7 倍ってもうようわからんですけどね。
うん、すごいな。ワインとかもあるんかね。なんか
チェコ、
うん、チェコワインとかもちょっと聞いたことあるんだけどさ、まあ、結構、うんうん、アルコール消費量という意味ではやっぱり多いんだろうね。
多いんでしょうね、
うん、
チェコのお酒事情、
うん、
おー、でもね、なんかすんげー強いそのスピリッツみたいなのも結構いっぱいあるみたいですね。
あ、そうなんだ。もうじゃ あ、 あれビールはあれだね、本当に普通の飲み物としてきっと飲んでるんだろうね。
そうそう、あのミネラルウォーターとかより安いみたいですよ、やっぱり。このビールは美味しくて安いと有名、う
ん、チェコ行くしかないね。
いや、チェコ行きたいですよね。いやー、うん、いいなー、
いいね。本当だね。そっか、きっとご飯も美味しいのあるだろうね、そういうアルコールに合うようなさ。
あー、いいですね、
うん、いいよね。まあちょっとね、歴史的にまあいろいろ大変な地域ではあったとは思うけど、
うんうんうんうんうん、そうですね、
ぜひ行ってみたい。酔っ払い旅だね、行く
とそう、絶対にその、ほんでこのウルケルの領土所は行って、うん、みんなでこう出来たてのウルケルを飲んで、
あ、最高だね。樽からね、飲めたりしたら最高だね。
素晴らしい、
素晴らしいよ。だってきっとさ、それだけじゃないだろうもんしね、なんかいろんな銘柄ありそうだもんね。
うん、そうそうそうそう、うん、あるある、うん、あるんです。
行ってみたーい。うわー、チェコ行ってみたーい。
チェコいいな。
うん、そんなチェコのあれだね、風にちょっと風吹いてるね、キメさんの周りにビールを飲みながら。
ビールの周りだけ風吹いてる。
そっか、ちょっと気になるね。
行きたいな、ね、
行きたいね。
ちょっと僕はビールと一緒にお好みを食べます。
うん、あ、これそのさ、ビールはさ、どんなつまみが合う？
うん、ピルスナーはですね、まあ、あの本音を言うとですね、ピルスナーウルケルはピルスナーウルケル単品で楽しんでほしいんですけど、
うん、
あの、まあ、ピルスナーとね、よくあの、まあ、日本でもね、あのよく広く楽しまれてることもあってですね、うん、あの料理全般的には基本的に合います。ビール自体の主張があんまりないので、
うん、
このあ、まあ、味を邪魔しないというか、
うん、
魚系にももちろん合いますし、
うん、
うん、もちろん肉にも合いますし。
あら、最高ね。
そうなんです。あの、まあ、何と飲んでも基本的には邪魔しないっていうのがピルスナーのポジションですよね、
うん、そうだね。あとアルコール度数がちょっと低めだから、うん、本当にね、軽めに、味としてはさ、本当にバランスが取れた素敵な味だと思うんだけど、うん、まあ、そこまで、あの、酔っ払わずに飲めそうなイメージもある。
そうですね。で、うん、くれぐれもね、あの、ペースはね、自分のペースで。
そうですね。
そうです。
うん、
ちなみに今私、あの、パイドにいた時に、
うん、
あの、買って帰ってたですね、あの、うん、小樽ビールのですね、
うん、
モルトを食べてるんですよ。
モルト？
麦芽。
おー。味ついてるの？
そう、あのね、麦芽っていろんな種類があって、
うん、
ローストされたモルトであったりとか、
うん、
その普通のモルトであったりとか、僕は今食べてるのはキャンディーモルトって言って、結構ね、甘いんですよ、これ。
でも本当にさ、麦芽ってあれだよね、麦だよね。
うん、そうです、そうです。麦のあの、あれです、あの、
まとまってる感じ？
いやいや、あの、粒ですよ、粒。
何味？
お、これキャンディーモルトめちゃくちゃ甘いですよ、これ。あの、
あ、うん。
キャラメルみたいな。キャラメルは言い過ぎか。でもね、甘いですよ。
味付けはなんか特別にしてるの？
いや、してないですよ。キャンディーモルトっていうのは、これ甘いんですよ、もともと。糖で。
面白い。それ売ってたの？
これ売ってました。小樽ビールに売ってて。
うん。
で、あ、こんなあるやん、買おうつって買って。
あら、いいじゃない。
そう、ちまちま楽しんでるんですよ、これ。
いいじゃない、うん、いいじゃない。体にも良さそうだしね。
うん、そうですね。なんか、変なもん使ってないし。
うん、キビさんいいじゃない。ちなみになんか楽天で麦芽売ってるよ。
あ、そうそう、麦芽って売ってるんですよ。
初めて知った。
買いますよ、麦芽。
多分こっちまでこなんか待ってこれないからいいといいけど。あ、ほんとだ、売ってるね。
そうそうそう、キャンディーモルトとかって調べてもらうと、
うん、売ってる。
これ実はつまめて実は美味しいね。あ、キャンディーモルト売ってないな、楽天、うん、
あのね、麦芽でなんかビニールに入ったやつ1キロで1,050円。
1キロもいらないですね。
5キロで5,000円です。
そうですね、
はい。ちょっと気になる。いや、これちょっと食べた人いたらどんな感じか教えてもらいたいな。
というわけで今回はピルスナーの原点にして頂点、うん、ピルスナーウルケルのご紹介でございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
メッセージ。
ワンダさん、キベさん、いつも楽しく拝聴しています、モチと申します。
お、モチさんや。
はい、モチと友の理不尽なダイスというポッドキャストでいじられ担当のモチです。ツイッターなどが友のため、ワンダさんの優しいメッセージや嬉しいフレーズに僕自身はリアルタイムで対応できずごめんなさい。キベさんからも番組宛てに温かいメールをいただき、ビール銘柄当てコーナーでボロボロになった心が癒されました。これはもちさんがね、
うん、
6個ぐらいそのビールを目隠しで飲んでですね、銘柄を当てるという回があったんですよね、うん、
ありましたね。
大爆笑でしたね、私。ね、で、いくつ当たったんだっけ？ 2 つか3つぐらいいけたんだっけ？
え、そんな当たってなかったでしょ。
これで、ね、なんか罰ゲームが決定になって、罰ゲームを募集してたんだよね。うん、それで、まあ、いろんなね、人からその罰ゲーム、こんなのどうですかって、アマンさんからもあったんだけど、その中でですね、罰ゲームのリクエスト、関西へおいでが見事、ダイスによって決まりました。そうなんです。ねえ。せっかくのお誘いですし、行きたい気持ち、キベさんにお会い したい気持ちがあるのですが、何せ家庭持ちのため、長い間で、かっこ1年から2年取り組んでも良いでしょうか。ね、うちの友から、まずキベさんのお許しをもらってということでして、こうして初メールをさせていただきます。ということです。キベさんのね、その、お便りでね、罰ゲーム、採用されたんだよね。で、もちともさんはさ、ダイスって、ダイスを使って、まあ、その、いつも話すテーマを決めてるんだけど、
うん。
すごい、もちともさん、二人仲良くて、
そうですね。
うん、可愛い感じなんだよね。北海道旅行編も楽しく拝聴させていただきました。僕も知らなかったミルピスの話や、桃岩荘の濃いテンションはとても新鮮で楽しめましたし、どんぐりのパン屋さんや、うん、イギーさんたちとの話はすぐそこにキベさんがいると感じることができて嬉しかったです。はい。ということで、ワンダさん、キベさん、僕は銘柄当てを6個中1個しか正解していないですが、まだビール好きを公言してもいいでしょうかということです。
まあ難しいですからね、ビール当てるの
はね、うん。あ、難しいんだね。いや、なんか、結構キリンとアサヒとかだと結構ね、ビリビリ感違うからわかるのかなって思ったけど、1個さ、その、なんていうの、人間の感覚をさ、使えなくすることで、あんなに難しくなるとは思わなかった。
あれですね、ぐさぐさしていきますね。
はい。もし機会があれば、お二人とも銘柄で試してみてください。本当に迷います。最後になりますが、お二人ともお体に気をつけて、これからも楽しい放送を続けてくださいということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで。
ねえ、ご家庭があるとね。なかなかね。
なかなかね。そうだね。なんか、私たちが大阪に行くタイミングとあったら嬉しいんだけどね。
なかなか難しそうですね、それ。
ねえ。いやいやいや。でも本当に、もちともさんは、非常に面白い番組なので、よかったら皆さんも聞いてみてください。
そうですね。
うん。
1年2年やとあれですね、僕の方が先に北海道に行きそうけど。
そうだね。そうだよ。それでさ、キベさんもやってくればいいじゃん。銘柄当て。
ああ、なるほどね。
うん。それ楽しそうだよ。
銘柄当てで、その、うん、6分の1を超えることができれば。
そうだね。
罰ゲーム免除にします。
ああ、それいいかもしれないね。い
や、まあ、それまでにね、来てもらえたら別にそれはそれでいいんですけど。
うん。そうだよね。北海道、また、だいたいどれぐらいの頻度で行くって言ってたっけ？
僕2年に1回です。
キベさんの方が早いんじゃないかな。
なんかいいぐらいのタイミングですね、多分ね。
うん、そう。で、ちなみに、その、餅とともの理不尽なダイスの、その餅のビール銘柄当て選手権は、9月1日に配信された55回です。で、その、餅さんの罰ゲーム発表に関しては、9月8日に配信された56回。うん、この2つ、よかったら、うん。他の回も面白いんだけど、まずはこの2つ聞いてみてください。
い。
はい。ということで、また皆さんからメールの方ですね、いただいていますが、また次回ご紹介したいと思います。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、バレラジでは皆様からのメールを募集しております。キベさんはどんなメールが欲しいんでしたっけ？
ね、こういうビールあるよとか、
うん。
これこんなビール飲んで美味しかったよとか、は美味しいよとか
、うん、
キャンプ行くよとか、バイクこういうとこあるよとか、
あ、そうだね、うん、
もう何でもいいですよ。
はい。あとは陽子さんが方言の話とか、あとはその名言の話、ゆうこさんには日本酒の話、私は皆さんが好きなものの紹介をしてもらえると嬉しいなと思っています。
うん。
はい。
じゃあ、あれですかね、ちょっと今回僕からテーマもらっていいですか、テーマ。
あ、どうぞ。うん。
どうでしょうね。お酒の失敗談はどうですかね。いただくと。
そうだね。
いただくっていうのはどうですか。
いいですね。
では、お酒の失敗談、皆さん、どんな失敗があるでしょうか。
うん。ね、そうね、せっかくだから、
うん。
まあ、今年の、まあ、そのメールテーマとして、あと1ヶ月ぐらいしかないから、うん、その、
はいはいはい、
メールを待ちましょうか。
そうですね。
うん、そうだね。お酒飲む機会も増える時期だしね。
そうですね。こう皆さんのね、いろんな事件をですね、聞いてですね、我が身に振り当ててもらって。
ちなみに、キベさんはお酒で失敗したことなんてあるの？
いや、ありますよ、ありますよ、そら。
あるんだ、キベさんも。
ありますよ、ありますよ、ありますよ。ありますよ、そら。
そうなんだ。私の知らないキベさんだわ、それ。そっか。じゃあ、それも合わせて紹介してもらえると嬉しい。はい。じゃあ、キベさん、いつものことながら、メールアドレスの紹介をお願いしてもいいですか？
はい。ラジオバレラペナでは、メールお待ちしております。メールアドレスは、radiobarelapena@gmail.com。radiovalapena@gmail.com です。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。あとは公式、まあ、ツイッターにも公式アカウントがありますので、よかったらフォローの方お願いします。
はい。
はい。あとは iTunes の評価の方も、よかったらしてみてください。
お願いします。
はい。じゃあ、今回は以上で終わりにしたいと思いますが、最後に何かありますか、キベさん。
皆さん、年末にかけてですね、お酒を飲むことが多いと思いますが、
うん。
くれぐれも、一緒に水分を取ってください。
あ、本当にね、それ重要だよね、
はい。そうです。
そうだよね。お酒に飲まれたらいかん、みたいなね。
そうそうそう。
あと、無理強いしたらいかん、みたいなね。
そうそう。ダメよ。
う
ん、
そうだよね。あとは、今年ももう少しなので。
あ、そうですね。
うん。2018年、皆さん、体調にくれぐれも気をつけて。
そう、風邪ひいてる人が言ってますけど。
そうだよね。来週10キロマラソンなんだけどね。ちょっと健康に気をつけて、皆さん、お過ごしください。
はい。
はい。じゃあ、今回は以上で終わります。それでは、アディオース。
アディオース。